皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元樹です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。東京大ウォッカさん、お二人が毎日実践していることはありますでしょうか。私はストレッチ運動と毎食3食きちんと食べることです。お嬢様はそこのところは抜かりはないだろうな、点々点といただいています、
うん、何でしょう。毎日やっぱり寒風摩擦、ね、
本当ですか。それ
そうですよ。股間のおしこしこし
こ、これ言いたいだけじゃないの何言ってんですか。
寒風吹き寒だからしこしこ
しこ。いやいや、その音いらないのよ。音、
あ、そうです、
音いらない。
だんだん気持ちよくなってきたぞって、
ね、違う目的じゃないですかそれ。
近所の、ね、犬の散歩してお父さんもね、犬もワンワンと吠えてね。
何を言ってんですか。
羨ましいって感じ
で。ダメですね本当にね私はあの家から駅までは必ず歩くとかねやってますよ。
そうですか、はい、手押し車とかでやってんじゃないんですか
何を押すんですかそれは。
いやいや、こうやって自分、いや、ゆうみなくんが手押し車役で、誰かがすいませんサラリーマンの底のあなた、ちょっと僕の足持ってください。
それめんどくさいな、大変だそれ。何を言ってんですか本当に。
あ、そうです。
やるわけないでしょ本当にね。
いや、わからないですよ世の中ないことなんかないですから、
ね、いやいやいや、あの方は美を保つためにいろいろされてるんでしょうかね、
はい、そうなんですか。やってるように見えますか
馬券買う方だろうね。
でもあれですよ、そうやってないように見えなくても美を保てるというのはすごいことですよ
なるほど ね、 そうですね、
天然ってことですか。
天然美、
そうです
ね。ということで、天然美のあの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬エゴー、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ先生、
はい、
あの方は天然美でいらっしゃいますけども、
はい、
美を保つ秘訣聞きたいですね。
聞きたいですか。
なんでそこで乗らないんだよ
いやいや、だって、ま、常人では真似できない方法かもしれないです
なるほどね、もっと聞きたくなってきた。
ああ、そうです
ということで、ご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない、大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大江さんは毎日欠かさずやっていることは何かありますか。
寝ること。
あ、たっぷり寝ることがやっぱり美につながるんですね先生。
いや、まあ睡眠は大事ですからね。
そうですよね、うん、はい。それと馬券ということで、大江さんは
馬券とたっぷり寝て睡眠で回復させるでしょ。
そうか。
で、馬券を買って外れたらのけぞって、これがストレッチ体操になるわけですね
なるほどね
すごいね、
つながった。
これが美を保つ、
さすがね。
なるほど。
みんなのが知らないけど、
じゃあいいサイクルになってるわけですねこれね。
そうですね。
ということでございまして、先週あのリスナーさんからのメールで、大江さんの肩書きはどうしようかということでアンケートを伺ってたんですが、
ありましたね。そんな
3通も来ましたよ。
そうですか
3通だけなんだ
東京大大岡さん、
ありがとうございます。
先週話題になった大江さんの職業についてですが、断然 A のお嬢様がしっくりくると思います。お嬢様の味方なので点々点といただいています。
ありがとうございます。さすが。
おたまじゃくしがわずかに出たさん、大江さんの肩書きについてお嬢様だけだと意味がわからないので、やっぱり元じゃないお嬢様が一番しっくりくるなと思います。
やっぱりおたまじゃくしちょっと出ただけあっていいこと書かれますね、うん、
わかります、気持ち。
でね、次がすごいいいお答え。
ああ、そうですか。
うどんの大木さん、はい、大江所長の職業ですが、 JRA 地方競馬問わず全国各地を飛び回っているので、競馬トラベラーまたは競馬エトランゼというのはいかがですか。
うん、何エトランゼって。
エトランゼというのはフランス語でですね
なぜって言われて
旅行者とか違法人とか外国人とか、そういう意
味。競馬富裕者とかどういうの。
ちょっと意味的に被る部分もあるけれども、ニュアンスが違うねそれちょっと。
あ、そうなの、ね、競馬でフラフラしている人
それは肩書きにしたくないかな、あんまりね。
まあ大江さんが決めることですから。
あ、どうですか
最終的には。
いやー、どれもね、いいものいただきました。悩むんだけど、やっぱりお嬢様かな
譲れないそこはね、
仕方ない
じゃあ元エトランゼお嬢様ということで、
どうですか。もはや意味がわからない、
ね、うん、そうだね
元じゃない。
あそこはちゃんと付け加えていただいて、はい、はい、ということで先週の振り返りでございます。私たちが予想した26日日曜日高知の6レース四万十川特別、勝ったのは1番人気ダノンウィルヘルム、誰もあげなかった。2着9番人気ナムラテリー、3着4番人気リーチアディールでございました。ということで先生の本命ナムラテリー2着、大江さんの本命馬リーチアディール3着ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
馬券を取ったかどうかは後ほど伺います。
あ、そうですか。
あ、なんか取ってそうな感じがする先生。
どうして？
なんかちょっと前のめりな感じで。
いや、僕はあれですよ、前反ってます、前に反
って
ます。
何言ってんだ本当。大江さん、
はい、
ダノンウィルフェルム中段やや後ろにいましたね、道中は。
そうですね、後方からで、ね、これ四万十川特別、雨がすごく降って不良馬で水が浮きに浮いて、もはや馬場が四万十川って感じでしたよね。
まあ、
それがずっと考えてたんですよ今日多分。
あのね、高知競馬つけた瞬間に、はい、四万十川やんけと思いました。
なるほどね。
ちょっと濁流のね、ニオドブルーじゃなかった、
うん、確かにね。
まあ、そうなるとやっぱり時計も早くなりますし、はい、前がだいぶ残るかななんて思ったんですけれども、それでもダノンウィルヘルムね、あの後方から鮮やかに差し切って強かったですね。
そうですね、はい、うん、大先生の本命馬ナムラテリー、後位追走から粘っております。
はい、スタートから押して出していって2番手外につけてというところで粘り込みましたね。これ9番人気からね、粘り込みましたね。
そうなんですよね。そして大江さんの本命はリーチアディール、これがあのナムラテディのちょっと後ろにいましたね。
そうなんですよね、途中までは悪くないんじゃないかななんて思ったんですけど、ちょっと3コーナー手前で1回お借り気味というか、またつくところがあって、
はい、
でも4コーナーではこう綺麗にロスなく回ってきて、直線内からもう一度こう盛り返すような形で来てくれたかなと思います。
はい、私の本命オリーブブランチ、ちょっと見せ場つけれなかったので残念でございました。メールをいただいています。三宮の就職生さん、ダノンウィルフェルムは誰も本命馬にしていなかったので、お三方にとっては残念な結果になりましたね。まあ結果的には大江所長と藤巻大先生の本命馬が馬券内に入ってくれたことが良かったと思います。東京大ボッカさん、特に藤巻大先生のファイティングスピリット、見事の一言です。今週は米田アナウンサーの底力を見せてください。
いや別にいつもこんな感じですよ。
いやいやいや、
ただの無謀な人ですよ私は。
そこはね、あの先週とかは残念だったけど、うん、巻き返したという意味でね、
ま
あ、
外れたらねクソみそに言われますからね。なんでこんなも本命してんだとか。
言われてませんから。
いやいやいや、そういうもんですよ、
ね、はい、うん、ニョキニョキタケノコさん、特に藤巻さんのナムラテリーは9番人気、きっと会心の当たりが出たと思います。さすがこの番組の大黒柱です。
そんな太くないですけど、いいんですかね。
絶対
長い方ですか。
いや
聞かなくていいんだよ、何言ってんだ。
だから具合で耐震が弱い、
何を言ってんでしょうかね。ウドの大木さん、私は一番人気のダノンウィルフェルムからお三方の本命馬に馬連馬単で流したので、高配当をゲットできました。ありがとうございました。これで高知競馬の収支については当分安泰になりました、うん、すごいな。
いいですね、
ねえ。右だけチェーンさん、あまり人気がないはずだった元マン・ジョンジローさんの本命リーチアディールが馬券購入の時点で一番人気でびっくりしました。さすが最近絶好調なだけあって人気にも影響をもたらすとは。で信じて軸で買いました。先生の穴馬ナムラテディも拾って3連複ゲット、ありがとうございましたといただいています。
なる、
元じゃない、おめでとうございます。
元もそうだけど、マン・ジョンジローさんでもなかったというね。
いやそんなことはない。
ジャートンさん、私はワイド的中しました、ありがとうございました。素晴らしい、うん、僕も起きたよさん、まさか愛しきお嬢様と先生のおっしゃる通りに対応すれば少なくとも3連複は的中していたという結果に終わり、背筋も凍る思いです。先々週の紀前山公演特別は美しいお嬢様と米田アナのおっしゃる通りの結果、つまり当面はお三方のうちどのお二人を選択するかという課題がリスナーに課せられたと理解しております。
なるほど。
難しい、
うん、ね、 そうですね。
と思ったら今週は3人同じだったりとかね。
どうですかね。
どうですかね。ということで予想のコーナーに参りましょう。私たちが予想する5月3日日曜日、高知の7レース第30回黒潮皐月賞、距離 1400m、 メンバー12頭、スタート予定時刻は18時15分、夕方6時15分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。大江さん、
はい、
いよいよ三冠始まりますね。
そうですね、黒潮皐月賞高知三冠の初戦ということで、
はい、
結構各地方競馬場で行われる3歳三冠って長めの距離に設定されていることが多いんですよね、
はい、
ただ高知に関してはこの初戦の皐月賞のみ 1400m というおなじみの短距離コーナー4回コースを1周するコースで舞台で行われます、
はい、
で2冠目以降の高知優駿と黒潮菊花賞は 1900m でコースを1周半の中長距離になるというところなので、
はい、
まあ、一つここね、距離もまあポイントといえばポイントになるのかなというところはあります。
はい、ということで主力メンバー揃ったかに見えましたが、あのエンドレステールがいないということで、後ほど申し上げますが、あの馬は別のところに出ます。大江さんの本命馬こちらでございます。
かつてない美味しさ。
硬いな、もう本当にいつも硬いんだ。
そうですか、そんなことないですよ僕は。
あなたじゃない。
ああ、僕は固くないですね。
あなたはもうゆるゆる。
ああそうですか、ゆるゆるなんて失礼な。
なんで怒るんだ本当にね。大江さん、
はい、
まあ聞くまでもないですけど、その心は
カチコチ。
なる
カットだねこれね。
いや、
なんでだよ。
いいですね。
まあ、あの本当に最近強いですからねこの馬ね。
ですよね、このまま高知でね連帯外してないんですよね。
そうですね。
負けたのが唯一1回だけ3走前の土佐浦区特別準重賞なんですけれども、はい、これね出遅れてしまって、
はい、
で逃げた馬がスローペースに落としてそのまま逃げ切り勝ちをしたというところ、それをちょっと2番手から捉えきれるというところで、ちょっとね展開が難しかったんですよね、
はい、
でも前走なんかスタートきっちり出たらやっぱりこうスーッと前目につけて、ネクストスター西日本立区から遠征馬いる中でも強い競馬見せました、
はい、
ちょっとねこの中では力ちょっと上かなっていうところですし、 1400m もこれまで結果残してるで問題ない、でさらに言うと、
はい、
この馬折り合いがついてスタミナもあるので、岡村拓也騎手によると距離はむしろ伸びた方がいいっていうタイプなんです。ってなるとここ勝っていただいてちょっと三冠を楽しみにしたいなと思うんですよね。
なるほどね。
同じ同級者のくす玉なんかね、これ外枠に入った方が良さそうなタイプなので、8枠11番いいなとは思うんですけど、本命はかつてない美味しさです。
わかりました。大江さんの本命は7番かつてない美味しさでございます。先生は
ベルベットアノ。
もう一番です、
う
ん、すごいところ来た。
前もなんか褒めしたような気がするんですけどね。
そうですね、
確か
土佐春夏賞かな。
ああそうですね、でもこれね、はい、出遅れちゃってね、全然予想と違ったんですけどね、でも外からいい足で追い込んできましたしね、
はい、
まあ、今回有力どころがね割と前行くんで、でね天気もあれなんで余計やっぱり前行きたがると思うんで、
うん、
まあ、内枠をねうまく岡騎手ですから、
はい、
内枠うまく立ち回る人ですから、
うん、
まあ、何でしょう、前半はねずっと足ためて、後半ね、はい、みんなが早めに仕掛けてバテ合いになったとこをピュッとさせてくれたら馬券には入るんじゃないか。
なるほど、うん、先生は1番ベルベットアノでございます。私は11番くす玉でございます。
お、
もう何回も本命にしますね、うん、私ね、う
ん、何回も本命して何回も来ないよね。
でもこの本当の大一番でくす玉が割れるんですよ。
いや
ー、くす玉頭の上に落ちてきたことがない気がする。
そうですよ、
いや今回はちゃんと割れて
紐しかない、プチッ
とこれまではそういうことばっかりだったんですけども、今回ちゃんと割れますから。
12着とかでしょ。
そう
あれはね、あひどかったですね。また言うのかいそれ、
うん、本当に、まあ、これはしょうがないね。
何回言うんだこの人は。本当ね、
もう言われても致し方ないよ
これはもうね、セーラームーン伝説と並ぶ伝説。
本当だよ、
米田くす玉伝説。
だからもうこの金の蔵賞以来の付き合いということになりますんで、この馬とは、ね、今度こそもう綺麗にパッカリと割れることを祈っております。
むしろなかったよ、くす玉がなかった あれ
も物自体がないみたいな、
物自体が隣とかあっち
か、おかしいだろということで、あのネクストスター西日本はエンドレステイルが飛ばして、それを若干追いかける形だったんで忙しかったと思います。しかも勝負どころでかつてない美味しさが上がっていって、厳しい展開で4着となりました。まあ今回も行く馬なんとかいますけども、まあスピードが違うんでね、で別に逃げなくてもいいんで、ここはより対応しやすいんじゃないかということで本命です。
うん、
はい、三者三様、
そうですね、
よかったですね、
うん、よかったんですか
そうですよ、
うち二人はちょっとカチコチ方面に行っている、
そうですよ僕はふにゃふにゃですから
何を言ってるんでしょうか、うん、ということで
生子ぐらいふにゃ、
第30回黒潮皐月賞スタート予定時刻は5月3日の18時15分夕方6時15分でございます。さあ高知所属馬の遠征の結果でございます。まずはシマントガー特別と同じ26日、第10回佐賀競馬場の佐賀ビーナスカップ、こちらに佐野のエスポが参戦して見事首差勝利しています。まあ序盤があの押すな押すなじゃないですけど、みんな牽制し合ってなんか大変でしたね。
なんかね、それで地元のソイジャガーが一応逃げる形かなと思ったら、
はい、
出遅れた、一番人気のローリーフレーバーが一周目スタンド前でこうわーっと外からポジションを上げに来たりとか、
はいはい、
なんかちょっとこうなんていうんでしょう、体質がうまく走り固まりづらいレースだったかなとは思うんですけれども、
はい、
サラメスコの場合はですね、タイプ的にピュッて切れるようなタイプの馬じゃないんですよね、うん、
言わなくていいんだよ
家と言われた気がする
繰り返すんじゃないよとね、
どっちかっていうとこうじわーっと言い足を長く使いたいようなタイプの馬なので、はい、まあ、今回みたいにある程度ポジション取れるならそれはそれでいい形で運べるぞっていう感じだったと思うんですよね、
はい、
で向こう正面に入ってすぐにもう内からじわーっとエンジンもかけていきましたので、まあ、こう切れ味勝負じゃなくてなるべくこう、ね、それまでに自分でリードも保ちながらっていうところでレース動かしていきましたので、
はい、
塚本聖子騎手含めて佐野のエスポ1750m も良かったと思う、おめでとうございました。
おめでとうございます。ではメールをいただいています。東京大王家さん、佐野のエスポが出走し見事勝利しました。本当に強い競馬をしていたので今後のさらなる活躍が楽しみです。三宮の就職生さん、外から刺してきたビーリアの追撃を振り切って見事佐野のエスポがこの馬の強さを見せてくれたと思います。次走もこの調子で頑張ってもらいたいですね。 1+1=2、 3佐野のエスポ号が勝利、前走からの馬体増が気になりましたが道中のコース取り等それを払拭するようなレース内容、これで高知天気号6戦連続5着以内と安定のレース成績、今後は楽しみになりました。中堅さん、佐野のエスポよく頑張りましたね。2コーナーで並んだ馬を競り落としての粘り勝ち、この馬にはしぶとさがありますねといただいています。続いて今週の水曜日29日、笠松競馬場の11レース、第8回飛山の水杯、こちらに高知からジュゲムーンとワイドカントが参戦、見事にジュゲムーンが復活を遂げました。おめでとうございます。
おめでとうございます。やりましたね、これね、今回大外8枠12番に入った時点でちょっと今回これは面白いかもっていうのはありましたよね、っていうのもこれまで小馬重賞になってからやっぱりジュゲムーン自身ゲートは出てるんですけれども、周りの馬の方がどうしても速いんですよね、小馬相手になると、それで前に行けず揉まれてしまって砂かぶってもう嫌がって途中ではいやめたみたいなレースが続いていたんですよね。ただ今回は大外枠8枠12番なので揉まれる心配はほぼほぼありませんでした、
はい、
ただできれば砂をかぶらない場所、まあ、2、3番手外っていうところですよね、にはつけたかったんじゃないかなと思うところに障害が立ちはだかる、当日笠松競馬場ウマ娘シンデレラグレーのコラボデーでして非常にお客様多かったんですよね、
はあはあ、
場内にぎわってる、これはねすごい嬉しいことだったんですけれども、ちょっとネパドーク出てきた時に歓声だったり拍手だったりとかっていうところがあったみたいで、
はい、
それでちょっとこう馬も音に敏感でちょっとテンションがわしわしってなってしまったりとか、
はい、
あとこれ1400メートルのゲート裏のところってすぐ上の土手を面接が走ってるんですけれども、
なるほど、
普段ね高知競馬場で暮らしてると電車というものを見ないんですよジュゲムーンにとったら初めて見る電車
そう
なんかすごい音がする、
はあ、
そう電車の音でちょっとまたね反応してしまってテンションが上がってしまったようなんですが、 そこはさすが赤岡秀司騎手、うまく対応してスタート出して、はい、いいポジションを取って強い競馬を見せてくれましたね。
はい、一方ワイドカントは12着ということでちょっと残念な止まり方だったですね。
いやちょっとこれはね、11着の間から大差の大会入選ということで、何かあったのかなって心配になるような止まり方ですよね。はい、
そうですね。
ちょっと何事もなければいいなというところで、本当に共有の馬主さんとかもいらしてたようでね、私の当日競馬場でお声掛けいただいたんですけれども、本当に無事であることを願いますね。
そうですね、はい、
うーん、
メールをいただいています。東京大ウォッカさん、ジゲムーンがマッチレースを制しました。高知2冠の輝きを取り戻し、思わず涙が出ました。本屋でダンスさん、ジゲムーンが見事一着おめでとうございます。調べてみたら昨年の高知優秀以来の勝利だそうで、ケーズレイブンなどといった競合を抑えての勝利、かっこよかったです。3連単160円さん、ジゲムーンが復活の一着おめでとうございます。ワイドカントは残念な結果でしたが、2頭&関係者の皆様、遠征お疲れ様でした。三宮の就職生さん、ここ最近は勝てない時期が続きましたが、ジュゲムーンの強さを見せてくれたと思います。ジュゲムーンお見事でした。宇都の大木さん、準三冠馬のジュゲムーンは久しぶりの重賞勝ち、この調子で他場の重賞を勝ちまくってほしいですね。ここ勝ってたということで、
うん、
いろんなところ遠征してもらいたいですね。
またね、こうやって強い姿見せてくれたのは非常に嬉しいですし、
はい、
で高知競馬の公式のホームページに載っていた田中守調教師のコメントなんか見てると、
はい、
次に5月の末かなに同じ笠松競馬場でオグリキャップ記念っていう地方全国交流の重賞が同じ1400であるんですけれども、
はい、
おそらくそこは次はそこになるだろうということだったので、
はあは
あ、今回は西日本地区の交流だったんですけれども、次に全国交流になる分、相手はちょっと強くなるかもしれないですけど、またねちょっとここで馬が自信をつけてくれたらいいですね。今回初めてシャドーロールつけたりとかもしてましたし ね、
あ、なるほどね、
何かきっかけをねここ掴んでほしいなと思います。
そうですね、はい。さあそして来週の遠征馬ご紹介しましょう。5月4日祝日月曜日、名古屋グランプリ、こちらに高知からダノンフロイデとあの夢の炎が登録しております。
出ますね、夢の炎、ね、ちょっとね前走は24万石賞3着、まあ、十分すごいんですけれども、
はい、
期待が高かったがゆえにねあれってなってしまいましたが、まあ、もう一つ振り返ると今年2月の佐賀記念、初めて国内で他場に遠征してダートグレードで3着に入りましたから、今回またちょっとね名古屋グランプリ距離もいいと思うので、はい、いいところ見せてほしいですよね。
はい、
ダノンフロイデもねやっぱりこれ長い距離がいいタイプの馬なんですよね。ちょっと前走東海菊花賞4着ではありましたけれども、
はい、
再び長いところで注目したいなと思います。
はい、さあその2日後6日水曜日、園田競馬場兵庫チャンピオンシップ、エンドレステールの名前が黒潮皐月賞にないなと思っていたらこちらにもあるんですね。大江さん
ね、エンドレステール吉原ひろと騎手で選定馬情報が上がってきてます。
はい、
まあ、とにかくこう、ね、1400メートルとかこういう短いタイプスピード活かせる方がいいとは思います。
ええ、
あとはこれダートグレード競争になるので JRA からスピードが非常にある馬集まってきてますから、
はい、
そこでおそらくそうなると簡単に逃げられる競馬にはならないと思うので、
はい、
どういう形の競馬になるか、どんな走りを見せてくれるかっていうところが楽しみですね。
はい、レースの模様は次回の番組で振り返ります。ということで日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬、オッズパーク、スパット4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主、やる気元気よさこいエトランゼこと大江陽子さんでした。
どうも、元じゃないっていう準備してたのに大江陽子でした
、うん、言われてないのにやっぱり元じゃないって言いたいんですね。
だから肩書きも元でいいんじゃねえか
元だけ、
はい、
分かんないじゃないそれ。
いやいや分かんなくていいんだよ。
そうなんですか。
あ、この人はだ、何回もすり込んだら、あ、この人は元なんだなって思うじゃないです か。なんかよく分かんないけど元らしいよ
なるほど謎だな本当にね、うん、
いやミステリアスな、ね、女性の子モテますからね。
あ、そうか。 ということでございまして、よさこいナイター高知競馬へ GO。 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週は G1 でございます。
はい、
5月3日日曜日、京都の第11レース第173回春の天皇賞です。芝の 3200m、 メンバーは15頭。先生の本命はこちらでございます。
ホーエリート、
あ、14番。
そうですね。
その心は
ね、ステイヤーズステークス勝ってますから、はい、長いとこは勝ってますよ ね、
ね。
前走はねダイヤモンドステークス5着でしたけどね、ええ、最後なんか変だなと追ってるのが
アブミ
が外れちゃってね、ええ、そりゃやっぱあんな不格好な追い方になっちゃいますよね。でもそれでもまあ5着ですからね、はい、やっぱりスタミナのあるところを見せましたしね、はい、今回は京都のね3200、むしろ距離が足らないんじゃないかぐらい、ね、
なるほど、
可能性もないかもしれないですけどね。はは、はい、まあ、ステイヤーはなかなかね最近やっぱりいないんでね、
はい、
どうしてもクロワデュノールとかが人気になるぐらいですから、
そうです ね、
ね、ベストじゃないでしょうし、まあ、行く今回はねミステリーウェイとか、
はい、エヒトは最近行かないんですかね。
エヒトはいろいろその時々ですね。
そうか、サンライズソレイユは、
あ、サンライズソレイユは多分途中から仕掛けるとかもありそうですからね、あ、まあ、まあまあ長距離戦としてはやっぱりスタミナが問われる流れになりそうな気がしないでもないんで、大外枠ですけどね、
はい、
フルゲートじゃないんでそこまで、まあ、この馬自身もねそんな逃げるとかいう馬じゃないですから、はい、これで一ね、はい、うまく折り合いつけばね、
はい、
で雨どうなんですかね京都は。
どうでしょうね、
なんか日曜日また降るけど、うん、時間帯が微妙な感じなんですけど、うん、まあ、雨が降ってね溶け変わる分にはこの馬ね、
はい、
プラス材料ですから、
はい、
いや十分ここチャンスあるんじゃないかと。
先生は14番ホエリート本命です。
私は
14番ホエリートでございます。
本命は
いや本命なのよねということで、
まあ、やっぱり4着エリートだから、ね、ちょっとやっぱり感じるところがあった
んですか。何を言ってるんでしょうか、うん、ということでほとんど言われてしまったんですが、ダイヤモンドステークスはアブミが外れた以外にもそのちょっと前に追い出そうとしたところで前の馬に来られて前が開かなかった、進路を切り替えるという部分もあったのでいろいろあって敗れて5着でございました。まあ、今回もスムーズにいくかどうか保証はないんですが、 3200m 外枠なのであんまり揉まれないところにいて仕掛けてもらえれば、まあロスはあってもスタミナでカバーできるんじゃないかということで本命でございます。
ほう、
あ、ホエリートだけに。
僕はどっちかというとホーの方ですか。
意味が分かりませんね本当に。メールでございます。中堅さん、お二人は会社で座布団使っていますか。私は自宅で座椅子を使っているんですが、お尻が痛くなってきたのでいい座布団がないか悩んでいます。いいのがなかなかないんですといただいています。
ようやくよくね山田君から持ってきてますもんね持ってたまにね持ってかれますけど、あれあと8枚かあと2枚でと思ったらいきなり何へっこんでたりしますよね次の日見たら。
私いつからそんな有名人になっちゃったんでしょうね。
割と有名人、
いやいやいやすごいな、大喜利いつやってたんでしょうか。
常に人生大喜利、
人生大喜利ってすごいな。
すごいです、ことあるごとになんか謎かけとか
それねずっちさんじゃないんだから。
そうですか、
ねずっちさんはだって売れる前は謎かけ千本ノックやってたって。
まあ、ヨナ君もやったらいいよカット千本ノック、
カット千本ノック
俺が全部言うからさ、カットだよカットだよって
それ大変だな、先生ボケなきゃいけないんですよその
分。大江さんとかも呼んできて、ね、今週はねゴールデンボールのね
カットだよってダメだもん、
ね、まあこれカットで1回
もうやらないということで、競馬ライブ英語、お相手は米田と
藤巻でした。
それでは皆様また来週。